広報北名古屋、令和4年10月号、ナンバー199。今月の表紙は、北名古屋生活支援クーポン券が全市民に配布されます。詳細は次ページでご案内しています。ぜひお買い物の際にお役立ててくださいという、北名古屋生活支援クーポン券の宣伝の写真です。市の人口世帯数、9月1日現在、総人口 86,222 人、前月よりプラス10人、男性 43,260 人、プラス7人、女性 42,962 人、プラス3人、世帯数 37,983 世帯、マイナス2世帯、市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始。窓口延長、午後7時30分まで。第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録。2、所得、納税などの証明書発行、紙幣などの収納。第2、第4金曜日、東庁舎。1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、のみ。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの打水洪水地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災気象地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナウイルス感染症情報、生活支援クーポン券、3ページ、行財政改革実行プラン、市民説明会、パブリックコメント、4ページ、教育長就任、子ども伝統芸能体験教室成果発表会、南極絵巻、北名古屋、昭和改装シネマ館、5ページ、フードドライブ、6ページ、資料汲み取り、浄化層業者さんに聞いてみました、8ページ、後期障害学習講座、10ページ、人事行政の運営状況をお知らせします。12ページ。介護保険の運営状況をお知らせします。14ページ。高等学校と就学助成金。女性のつながりサポート事業。15ページ。民間住宅耐震補助事業。ブロック塀などの除去費補助事業。16ページ。古布の分別が悪くて困っています。市のゴミ量、地球に優しい豆知識、17ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、18ページ。母子保健事業、成人保健事業、子供子育て、教育に関する相談、20ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、21ページ。包括だより、エンジョイ改装法、22ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、23ページ。暮らしの情報、催し、24ページ。暮らしの情報、講座、25ページ。暮らしの情報、募集、 26ページ、暮らしの情報お知らせ27ページ、障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり行政に関する相談、32ページ、フォトレポ、フォトとレポート、33ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯、発生状況、編集後期、34ページ、市民記者レポート、ハンズ、35ページ。以上でコンテンツを終わります。新型コロナウイルス感染症情報、3ページ。北名古屋市新型コロナウイルス感染症情報、QR コードがあります。オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種。新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間が延長され、オミクロン株に対応したワクチンの接種が開始されます。接種対象者などの詳細は決まり次第ホームページでお知らせします。なお、ホームページでの最新情報の取得が困難な場合など、お困りことがある場合は、下記の相談窓口にご相談ください。問い合わせ、ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809。北名古屋生活支援クーポン券、1000円税込みごとのお支払いで200円お得。コロナ禍における原油価格、物価高騰により影響を受けた市民の方への生活支援として、市内の対象店で利用できる北名古屋生活支援クーポン券を全市民に配布します。対象、令和4年9月1日時点で市の住民基本台帳に登録されている方。内容、1人当たり2000円分、1冊200円券かける10枚。配布時期、10月7日金曜から順次、世帯主宛に世帯人数分を郵送。利用期間、10月14日金曜から12月31日土曜。取扱店、クーポン券に同封する使えるお店一覧をご覧ください。市商工会ホームページで随時更新されます。詳しくは、雨季二次元コードからご確認ください。QR コードが記載されています。その他、1000円税込みのお支払いごとに1枚200円券利用可能です。複数枚の同時利用も可能です。指定の取扱店でのみ利用可能です。12月31日土曜を過ぎると利用できませんのでご注意ください。その他注意事項をご確認の上ご利用ください。取扱店は市商工会にて順次受付を行っています。お問い合わせください。問い合わせ、北名古屋生活支援クーポン券コールセンター、市商工会内、電話 27-4501、行財政改革実行プラン、市民説明会パブリックコメント4ページ、新しい北名古屋市の実現に向けた第一歩として、行財政改革実行プランを策定します。行財政改革実行プランとは、市の財政の硬直化が進む中、少子高齢化や人口減少など変化する社会環境や市民ニーズに対応しながら、安定的に市民サービスを提供しつつ、新たな政策課題や大規模災害にも対応できる強固な行財政基盤を確立するため、必要な改革を着実に実行していくためのプランです。合併以降の財政状況を様々な角度から明らかにします。現下の財政状況に至った要因をデータを用いて分かりやすく検証します。検証結果に基づき、本市が取り組むべき 行財政改革の方向性を整理します。方向性に沿って市長任期4年間で優先的に取り組む具体的な改革項目を定め、項目ごとに改革内容や工程を取りまとめます。プランに基づき、市民の皆様の理解を得ながら着実に改革を進めます。プランの内容は、市ホームページ、東西庁舎総合案内、各公共施設窓口でご確認ください。この度プラン案を取りまとめましたので、市民説明会とパブリックコメント、意見募集を行います。市民説明会を開催します。問い合わせ人事秘書課。第1回、時10月28日金曜、午後7時から8時30分。ところ、総合体育館多目的ホール、定員150人。第2回、10月29日土曜、午前10時から11時30分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、350人。申し込み、10月21日金曜までに、次の1または2の方法でお申し込みください。1、雨季二次元コードから、市ホームページへ進み、ご都合の良い会にお申し込みください。2、参加申し込み書を記入し、次の公共施設窓口へ。参加申し込み書は、市ホームページのほか、市役所東西庁舎総合案内、名古屋芸術大学アートスクエア、総合体育館、健康ドーム、図書館で入手できます。ご記入の上、これらの施設窓口へ提出してください。ご意見、ご質問のみも受け付けます。申し込みと同様、10月21日金曜まで、次の1または2の方法でお寄せいただけます。1、雨季二次元コードから市ホームページをお進みください。2、参加申し込み書にご意見、ご質問をご記入の上、上記2の各公共施設窓口へご提出ください。いただいたご意見やご質問については、市民説明会当日、市長から市の考え方をお答えさせていただくとともに、プラン策定の参考とさせていただきます。説明会の様子は、後日、市ホームページで公開する予定です。参加申し込み、質問意見受付、市ホームページ、もしくは市ホームページで市民説明会と検索、QR コードもあります。パブリックコメント、意見募集を行います。問い合わせ、企画情報課、時10月4日火曜から11月4日金曜、午前8時30分から午後5時15分、市役所閉庁日は除く、閲覧場所、市役所情報コーナー、東、西、企画情報課、西、ホームページでもご覧いただけます。意見提出、閲覧場所、市ホームページ内にある、意見書、総合案内、東、西、企画情報課、窓口またはメールでご提出ください。教育庁就任、子ども伝統芸能体験教室成果発表会、南極絵巻、北名古屋昭和改装シネマ館、5ページ。教育庁に松村光弘氏が就任しました。8月26日に開催された令和4年第3回北名古屋市議会定例会において、選任同意を得て、松村光弘氏が教育長に任命されました。教育長プロフィール、松村光弘、昭和34年生まれ、昭和53年3月、 愛知教育大学卒業後、同年4月西原町立五条小学校に教諭として赴任。平成21年4月、清須市立清須小学校長。平成26年4月、愛知県教育委員会障害学習課主幹。平成28年4月、市立小学校校長。平成30年4月、愛知県小中学校長会会長などを歴任。令和2年4月より、市役所教育会教育改革専門員として勤務。問い合わせ、教育委員会。子ども伝統芸能体験教室成果発表会。能田徳若漫才を学んでいる市内小学生11人が伝統の衣装を着て練習の成果を発表します。時、10月2日日曜、午前11時から11時30分、総合体育館多目的ホール、問い合わせ、障害学習課。南極絵巻、トークの地を知覚する旅、問い合わせ、歴史民族資料館。時、10月8日土曜から16日日曜、午前10時から午後4時、所、旧加藤家住宅、海洋研究開発機構所属の学術研究船、白鵬丸は、令和元年に就航30周年を迎えました。その記念航海のうちの南極海の調査に参加した笹岡美穂さんは、約30日間にわたる船上での生活を墨で描いた南極絵巻を制作しました。絵巻には南極海での研究、調査、食事、生活などの様子が書かれています。今回長さ10メートルにも及ぶ南極絵巻を旧加藤家住宅の空間に展示することで、日本から遠く離れた行ったことのない地への思いを馳せる機会とします。北名古屋昭和改装シネマ館映画上映会若い東京の屋根の下。問い合わせ障害学習課。甘酸っぱい初恋の記憶、青春の日々、あの日の光景がスクリーンによみがえる。懐かしくて温かい昭和の日常にあなたは何を思い出しますか。主演、吉永小百合、浜田光雄。時、10月29日土曜、午後1時30分から4時、会場午後1時、所総合体育館多目的ホール。1963年当時のポスターの写真が掲載されています。映画の専門家によるオリジナル解説付き、東海ラジオパーソナリティの小島和弘さん、大同大学教授と映画で地元を熱く盛り上げる、坪井敦史さんが登場、シネマスコーレ副支配人。10月4日火曜午前9時から名古屋芸術大学アートスクエア改装法センター障害学習課東でチケットを配布します。定員180人、先着順、なくなり次第終了、1人4枚まで。
フードドライブ6ページ、7ページ。フードドライブ、もったいないをありがとうに。に参加して社会貢献しましょう。問い合わせ環境課。令和3年度に初開催したフードドライブは多くの市民の皆さんが参加され、総数約1800点、重量にして約400キログラムの食料などのご寄付が寄せられ、事業として大成功に終わり、子ども食堂をはじめ多くの方々への支援につながりました。今年度は新たに北名古屋市女性の会を賛同者に迎え、名古屋芸術大学、ピアゴ西春店、NPO 特定非営利活動法人、 フードバンク愛知、産学官民連携とともに、昨年度よりさらにパワーアップして帰ってきます。ぜひ食品ロス削減と食料支援のためご協力をお願いします。時、10月30日日曜午前9時から正午、雨天決行。ところ、ピアゴ西春店、弥勒寺西1丁目108番地。回収品目、回収できるもの。お米、缶詰、インスタント食品、乾物、パスタ、うどん、そばなど、ギフトパック、お中元、お歳暮の余り、お菓子、幼児食品、調味料、食用油、醤油、味噌など、飲料、ペットボトル、缶類、シリアル食品、フリーズドライ食品、コーヒー、お茶パック類、回収できないもの、賞味期限が明記されていない食品、賞味期限が1ヶ月を切っている食品、開封されている食品、飲料、生成食品、肉、魚介類、野菜、冷凍、冷蔵品、瓶詰め食品、包装、外装が破損している食品、飲料、アルコール、調味料類は除く。フードドライブの様子の写真が掲載されています。あなたの支援が形になります。子ども食堂に提供されました。子どもの笑顔が一番ですね。捨てるぐらいなら誰かのもとへ。寄付された食品の一部です。一つ一つに心が込められています。子ども食堂の様子。寄付された食品の写真が掲載されています。フードドライブとは、家庭で余っている食品などを地域の団体や子ども食堂などへ寄付する活動です。市で集めた食品などは、NPO 特定非営利活動法人フードバンク愛知により分配されます。名古屋芸術大学の学生たちが、この事業のために書いてくれました。小島由衣さん1年生、久田作也さん1年生、引田美宇さん2年生、長岡千里さん1年生、4名が書かれたポスターの写真が4枚掲載されています。今年度は生活困窮者支援事業と連携し、食品などを提供、新型コロナウイルス、感染症の長引く影響に加え、物価高騰により生活に困窮され、孤立や孤独感を抱いている方が増加しています。誰もが住み慣れた北名古屋市で、長く元気に暮らし、子供を安心して産み育てることができる、そんなことを願い、食料支援を実施します。フードドライブは心温まる活動です。昨今のコロナ禍によって食に困っている方々が増えています。このような中で皆さんの温かい心を寄せていただくことで救われる方がいます。私たち環境課は食品ロス削減も重要ですが、こういった温かい心を共に育むことも重要と思っています。当日のご支援、ご協力をお願いします。SDGs のマークが掲載されています。
資料汲み取り、浄化創業者さんに聞いてみました。8ページ、9ページ。資料汲み取り、浄化創業者さんに聞いてみました。問い合わせ、環境課。市では資料浄化創世帯が約半数あります。このような世帯では、層に溜まった汚泥を汲み取ってもらうことで、清潔な衛生環境が保たれます。今回は、資料汲み取り、浄化槽清掃業者さんにスポットを当て、その業務内容をご紹介します。知識を深め、清潔な生活排水処理を目指していきましょう。お祭りやイベント会場で見たことありますよね。仮設トイレと呼ばれ、浄化槽のような汚水処理ができる設備はついていないため、排泄物が 溜まっていきます。この排泄物を収集してくれているのがバキュームカーです。バキュームカーがなければお祭りやイベントができないと言っても過言ではありません。仮設トイレの挿絵が掲載されています。挿絵終わり。こんな苦労があります。いわゆる産経、きつい、汚い、危険の典型的な職場です。夏の暑い日、冬の寒い日であろうが、汲み取りの仕事はなくなりません。市民の依頼とはいえ、排泄物なので、決してきれいなものではありません。非常に少ない人員で作業しており、層に落ちてしまうと大変危険です。他にも、蚊や蜂、毛虫、熱中症など、様々な危険が潜んでいます。浄化槽からバキュームカーへホースで吸い上げている写真が掲載されています。写真終わり。業者さんの生の声を聞きました。9、作業で困っていることはありますか ?A、猫砂、下着、ストッキング、生理用品が混入しており、ホース詰まりの原因となっています。除去するのは非常に時間がかかり困っています。9、作業で大変なことは何ですか ?A、大変というよりは、留守なのに、層の上に車両が停車していることで、作業ができずに市民のご依頼に応えられないことです。9、市民の皆さんへ伝えたいこと。A、仕事柄、周期が気になるにもかかわらず、ご理解くださり、ありがとうございます。大変やりがいのある仕事だと思っています。今後も市民の皆様の環境衛生を守っていきますので、応援よろしくお願いします。バキュームカーを知ろう。一般的なバキュームカー、大きさ、長さ 5.48 メートル、かける幅 2.07 メートル、かける高さ 2.33 メートル、積載量3700キログラム、一般家庭浄化槽2、3軒分、燃料、軽油、最近高いですよね。車両値段800万円から、高級車が買えるかな。バキュームカーとホースを伸ばしたバキュームカーの写真が掲載されています。ホースの長さは50メーター以上。写真終わり。私たちにできること。身近な生活排水対策。食べ残し、飲み残しを減らす。排水口や三角コーナーは水切りネットを使用する。食器や鍋の油汚れは、まず新聞紙などで拭き取る。洗剤は適量を使用する。市役所窓口にて、アクリルたわしを50円で販売しています。浄化槽の適正な維持管理。ご家庭で浄化槽を使用しているすべての方は、定期的な保守点検、年1回以上の清掃、年1回の法定検査が法律に基づき義務付けられています。特に清掃は維持管理上とても重要な作業であり、怠ると故障や悪臭の原因となります。浄化槽を長く使うためにも必ず行ってください。浄化槽の清掃業者の問い合わせ、林営工業株式会社、電話 23-0300、株式会社愛北、電話 0587-66-2112、浄化槽の法定検査の問い合わせ、一般社団法人、愛知県浄化槽協会、電話 052-481-7160、私たちのちょっとした配慮が、衛生環境への貢献につながる。私たちが日常生活で出す排水は、川や海などの汚れの大きな原因となっていますが、今の生活を一変させることは簡単ではありません。しかし、例えば洗剤の使う量を減らす行動だけでも非常に大きな貢献です。生活排水対策や浄化槽の適正管理を徹底していただくようよろしくお願いします。後期障害学習講座、10ページ、11ページ。2022後期障害学習講座、申し込み期限、10月19日水曜、必着。1、受講資格。 北名古屋市在住、在勤、在学の15歳以上、中学生は除くの方。2、申し込み方法。インターネットで申し込み。上の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿ってお申し込みください。以下のアドレスからのメールを受信できるようにしてください。shogai@city.kitanagoya.lg.jp 往復はがきで申し込み、はがき1枚につき、1人1口座のみ有効です。返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、1口座名、2氏名、振り仮名、3郵便番号、住所、4電話番号、5年齢、6勤務先、在勤者のみ、7親子口座の場合は、お子さんの氏名、振り仮名と年齢、往診表、郵便番号481-8501、住所不要、北名古屋市教育委員会、生涯学習会費、返信裏、何も書かないでください。3、申し込み結果、10月末日までに返信はがき、または E メールでお知らせします。定員超過の場合は抽選。11月になっても申し込み結果が届かない場合は、生涯学習課までお問い合わせください。4、注意事項。1、定員の過半数に満たない講座は中止する場合があります。また、感染状況により、講座を延期または中止する場合があります。2、日程及び講座内容は都合により変更する場合があります。3、受講料は1回あたり300円を各回に集金します。親子講座は600円。4、材料費が必要な講座は受講料とは別に集金します。5、親子講座以外はお子さんと一緒に受講はできません。問い合わせ、生涯学習課。1、思うように動く身体になる、体整え体操。どこか調子が悪かったり、痛みやこわばり、疲れやすさなどで動くことが億劫になっていませんか？体の仕組みを知り、無理のない動きに変えていくことで、思うように動く身体になりましょう。講師、宮城敦子氏。NSCA ジャパン認定パーソナルトレーナー。会場、健康ドーム、軽運動室。定員30名。受講料300円 ×3 回。日程、全3回。午前10時から11時30分。11月10日木曜、足の使い方、膝や股関節の負担を減らしましょう。11月17日木曜、腕と体幹の使い方、首、肩、腰に優しい動きを。11月24日木曜、歩き方と呼吸、疲れにくく思うように動く身体とは。持ち物、ヨガマット、バスタオルで代用化、飲料水、タオル、室内用シューズ。2、天然の色を楽しむ、草木染め初級講座。幾重にも工程を重ねて染め上げる草木染め。今回は藍染めと天然染料を使った2つの作品にチャレンジします。あなたのオリジナルの色に染めてみませんか？講師、草木染めクラブ、北名古屋市文化協会、会場、名古屋芸術大学、アートスクエア、料理室、定員12人、受講料、300円 ×2 回、材料費3000円、日程全2回、午後1時30分から3時30分。11月15日火曜、藍染めスカーフ。11月22日火曜、天然染料の作品1点。持ち物、エプロン、ゴム手袋。3、お子様のいるご家庭向け、片付けなさい。を言わない片付け講座。片付けなさいという前に、ご家族だからできることがあります。子供との関わり方や片付けのコツなど、 居心地のいい空間づくりのヒントをお伝えします。講師、井上幸、ライフオーガナイザー、会場、名古屋芸術大学アートスクエア研修室、定員20人、受講料300円、日程11月19日土曜、午後1時30分から3時、持ち物、筆記用具。4、学校では習わない漢字と日本語講座、今年の漢字に応募してみよう。心豊かであると感じるために必要なのは心の広がりです。今までと別の角度から漢字と日本語を学習し、心の広がりを得て心豊かになりませんか？学校では習わない漢字と日本語を切り口として奥深い漢字と日本語世界を紹介します。講師一ノ瀬はじめ氏、財団法人日本漢字能力検定協会元準研究員、会場名古屋芸術大学アートスクエア研修室、定員20人、受講料300円、日程11月30日水曜、午後1時から3時、持ち物筆記用具。5、相続対策と遺言書就活プランを作る方法。老朽アパート、30年一括借り上げのポイント、生前贈与などの相続対策や遺言書の作成についてお伝えします。就活プラン作成で誰に相談したらよいかと悩んでいる人にお勧めします。講師、後藤博氏、愛知総合相続相談センター所長、会場、総合体育館研修室、定員20人、受講料300円かける3回、日程全3回、午後1時30分から3時、12月1日木曜、30年一括借り上げのポイントと生前贈与、12月8日木曜、介護・認知症に備える生前4点契約書、12月15日木曜、遺言書を残さなければならない人とは、持ち物、筆記用具。6、おうちご飯を考える、働く世代のバランス献立、立て方講座。日々悩ましい献立作り、家族の健康のために栄養のバランスを考えたいですよね。本講座では、食育アドバイザーであり、ベテラン主婦で学ぶ、食会さんから、献立作りのヒントをお伝えします。講師、北の親市食生活改善推進協議会、食会、保健センター管理栄養士、会場健康ドーム研修室、定員15人、受講料無料、日程12月14日水曜、午前10時から11時30分。7、まだスマホをお持ちでない方へ、初めてのスマホ教室。スマホを持ちたい方、必見。体験用のスマホを使って、カメラや地図、LINE の使い方を実際に体験できます。スマホで何ができるのかわからない、操作に不安がある方はぜひお申し込みください。講師、ソフトバンク株式会社、会場コミュニティセンターホール、定員20人、受講料無料、日程12月20日火曜、午後1時から3時。8、一人ぼっちの徳川家康、天下人の知られざる人間性に迫る。愛知出身の天下人、徳川家康、実は家康には兄弟がおらず、母の離婚と父の死により、幼い頃から家族がいませんでした。そんな家康の家族関係や人柄を紐解き、天下人に上り詰めた生き様について学びます。講師伊藤博氏、歴史作家、会場コミュニティセンターホール、定員40人、受講料300円かける3回、日程全3回、午後1時30分から3時30分。1月18日水曜、家族がいなかった幼年期少年期。2月15日水曜、苦労した青年期。 3月15日水曜、天下人になった老年期。名古屋芸術大学連携講座、旧クラシック音楽に触れる、ピアノの生演奏を聴きながら。好評につき第2弾、クラシック音楽を身近に感じていただけるよう、ピアノ演奏と解説をいたします。テレビや街中で知らず知らず耳にしているクラシック音楽について気軽に学んでみませんか。講師、戸田恵氏。名古屋芸術大学講師。会場、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。定員40人。受講料300円。日程、11月25日金曜、午後3時から4時30分。10. 街はアートでどこか面白い。アートの目で街の面白さを再発見。街の魅力をモチーフにした様々な野外アート作品の魅力。最近のアートの楽しみ方を紹介します。学生たちと一緒に北名古屋市の魅力、面白いもの、気になるものを探して、日常をいつもより少しだけ楽しく感じるように考えてみましょう。また大学の展示会や卒業制作展もご覧いただけます。講師、松岡徹氏、名古屋芸術大学、学長補佐、美術領域、教授。会場、名古屋芸術大学、西キャンパス。定員20人、受講料300円かける2回、日程、全2回、午後2時から3時30分。2月10日金曜、街の魅力をモチーフにした野外アートを紹介。2月24日金曜、私の街の面白いもの、気になるものを見つけよう。親子講座、11未来へ羽ばたけ、手作りロケット。本物のロケットと同じ原理で飛ぶ大迫力のモデルロケット1機を親子で製作し、打ち上げ体験をします。驚愕の最大高度30メートル目指して、みんなの夢とともに大空の彼方へ打ち上げよう。講師、北名古屋市少年少女発明クラブ、会場、環境学習センター、ニシャル中学校内、定員16組、32人、保護者1名につき、お子さん1人。受講料、1組600円、材料費900円、対象、小学生以上の親子、祖父母か、日程、11月6日日曜、午前9時30分から11時30分、持ち物、上履き。12、親子で微笑みパン教室。ホームベーカリーでこねた生地でウインナーパン、ピザパン、メロンパンを作ります。一つの生地でお家でも簡単にパン作りできるアイデアいっぱいの教室です。楽しい時間を過ごしましょう。講師、古川明氏、微笑みパン代表。会場、名古屋芸術大学アートスクエア料理室。定員、8組16人。保護者、1名につき、お子さん1人。受講料、1組600円。材料費、600円。日程、1月15日、日曜。午前10時から正午。持ち物、エプロン、持ち帰り用容器、パン6個分程度。
人事行政の運営状況をお知らせします。12ページ。人事行政の公平性や透明性を高めるため、職員の給与、勤務条件、福利厚生などの状況を公表しています。その主な内容をお知らせします。お問い合わせは人事秘書課へ。職員の任免及び職員数に関する状況。1、職員採用の状況。令和4年4月1日現在、競争試験等令和3年度、競争試験等令和4年度の順に読みます。事務職、男性
2人、女性3人、計5人、男性7人、女性7人、計14人。技術職、令和3年度、令和4年度とも0人。看護、保健職、令和3年度、0、1、1、0、1、1。保育職、0、7、7、0、5、5。合計、令和3年度、2、11、13。令和4年度、7、13、20。職員の退職の状況、令和3年度。定年退職8人。早期希望退職0人。普通退職14人。その他退職0人。合計22人。丸3、部門別職員数の状況。一般行政、令和3年度450人。令和4年度440人。対前年増減、マイナス10人。教育、42、40、マイナス2。普通会計、計、令和3年度492人、令和4年度480人。前年増減、マイナス12。公営企業等、43、38、マイナス5。普通会計と公営企業等合わせて、535、518、マイナス17。職員の給与の状況。丸1、人件費の状況。普通会計決算。令和3年度。住民基本台帳人口。令和4年1月1日現在。86,213人。普通会計歳出額。315億6431万9000円。実質収支。当該年度における。剰余金19億4195万5000円。人件費、職員共済費、議員報酬等、市長、副市長、教育長の給与、会計年度任用職員の報酬等、48億8481万6000円。人件費率 15.5%。 丸2、職員給与費の状況、特別職を除く。令和4年度当初予算。職員数539人。再任用短時間職員17人。県からの派遣職員4人を含みます。給与費、給料、18億5269万8000円。職員手当、4億412万5000円。期末勤勉手当、7億6279万8000円。計、30億1962万1000円。一人当たりの給与費、560万2000円。丸三、平均給料月額、平均年齢。平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の順で読みます。 一般行政職316,566円、415,881円、43.3歳。技能労務職289,422円、328,229円、49.0歳。給与とは、給料基本給に諸手当、通勤手当、扶養手当などを加えたものです。丸四、職員の初任給の状況。令和4年4月1日現在、一般行政職、大学卒、北名古屋市、188,700円。国、182,200円。高校卒、北名古屋市、154,900円。国、156,000円。丸五、職員の経験年数別平均給料月額の状況。令和4年4月1日現在。一般行政職、大学卒、経験年数10年、272,144円。経験年数15年、318,500円。経験年数20年、358,040円。高校卒、記載なし。丸六、職員手当、期末勤勉手当、退職手当の状況。令和4年4月1日現在。期末勤勉手当、支給の内容。期末手当、6月期、12月期ともに 1.275 月分、括弧 0.725 月分、12月期 1.275 月分、括弧 0.725 月分、計 2.55 月分、括弧 1.45 月分。勤勉手当、6月期、12月期ともに 0.95 月分、括弧 0.45 月分、計 1.90 月分、括弧 0.9 月分。括弧は再任用職員にかかる支給割合です。職務上の段階、職務の給等による加算措置があります。退職手当、自己都合、応募定年の順で読みます。勤続20年、19.6695 月分、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.27075月分、勤続35年、39.7575月分、47.709月分、最高限度、47.709月分、47.709月分、その他、加算措置、定年前早期退職、特例措置、括弧、2%から45%加算、括弧閉じる。愛知県市町村職員退職手当組合から支給。以上、国の制度との比較は、国と同じです。丸七、 特別職の報酬などの状況。令和4年4月1日現在。市長、給料月額97万7千円。副市長、80万。教育長、71万。報酬月額。議長、52万5千円。副議長、47万。議員、43万1千円。期末手当支給割合は、ともに6月期 1.675 月分、12月期 1.675 月分、計 3.35 月分。職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。丸1、職員の勤務時間、標準的なもの。1週間の勤務時間、38時間45分。開始時間、8時30分。終了時間、17時15分。休憩時間、12時から13時。丸に、主な休暇の種類。年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、出産、忌引など、介護休暇など。丸三、育児休業などの状況。令和3年度。男性、女性、計の順で読みます。新たに育児休業を取得したもの、3、14、17、前年度から引き続いているもの、0、14、14、部分休業を取得したもの、0、18、18、職員の分限及び懲戒処分の状況、令和3年度。分限処分、懲戒処分については、ともに0人でした。職員の服務の状況、営利企業等への従事許可の状況、令和3年度。会社等の役員等の地位を兼ねる場合、0件。自ら営利を目的とする私企業を営む場合、3件。報酬を得て事業または事務に従事する場合、2件。合計5件。職員の退職管理の状況。令和3年度退職者数、課長補佐級以上、8人。再就職先、民間企業0人、その他団体2人。職員の研修の状況。令和3年度。研修項目、研修内容、参加人数の順で読みます。市町村振興協会研修センター。部長、課長、課長補佐、クレーム対応、地方公務員法、法制執務など、50人。西春日井地区市長職員研修協議会、震災前期後期、一般前期中期後期、新任現任係長、57人。市実施研修、自治体 DX 推進セミナー、メンタルヘルスセミナー、弁護士による法律講座、218人、地域問題研究所など、地域づくりや行政課題をテーマとした市町村ゼミナールなど、21人、参加人数合計346人。職員の人事評価の状況。 目的、職員の能力、実績をより重視した人事管理を行い、処遇等に反映させ、組織の活性化と職員の士気の向上を図る。対象者、全職員。ただし、休職、育児休業等の職員を除く。職員の福利及び利益の保護の状況。令和3年度。健康診断。定期健康診断828人。人間ドック352人。公務災害保障。公務災害、通勤災害、共に0件。互助会、補助金額、139万2000円。なお、定期健康診断、互助会補助金額は、会計年度任用職員を含みます。北名古屋市公平委員会の業務の状況。令和3年度、勤務条件に関する措置要求の状況、0件、不利益処分に関する不服申し立ての状況、0件。北名古屋市の介護保険の運営状況をお知らせします。介護保険制度は市町村が保険者となって運営しており、急速に高齢化が進む中、皆さんの老後の生活を支える重要な制度となっています。今回は、令和3年度の介護保険の運営状況をお知らせします。お問い合わせは、高齢福祉課へ。第1号被保険者、65歳以上の方の数。令和2年度末現在、2万746人。令和3年度中増、846人。令和3年度中減、886人。令和3年度末現在、2万706人。要介護認定者の数、令和2年度末現在、3125人、令和3年度末現在、3322人、令和3年度月平均、3236人、要介護度別認定者の数、令和3年度末。人数、割合の順で読みます。要支援1、575人、17.3%。要支援2、477人、14.4%。要介護1、698人。21.0%。要介護2、488人、14.7%。要介護3、404人、12.1%。要介護4、381人、11.5%。要介護5、299人、9.0%。計3322人、100%。第1号被保険者、65歳以上の方の保険料収入状況、現年度分。区分、調停額、収入額、収納率の順で読みます。特別徴収、年金からの納付、11億1476万6300円、11億1476万 6300円、 100%。 普通徴収、窓口納付、口座振替、8956万2700円、7936万1800円、 88.6%、 合計12億432万9000円、11億9412万8100円、 99.2%。 保険給付費の支出内訳、区分支給額割合の順で読みます。居宅介護予防サービス費26億4708万3731円、 55.2%。 地域密着型介護予防サービス4億3039万3003円、 9.0%。 施設サービス費14億6834万9449円、 30.6%。 審査支払い事務費281万9079円、 0.1%。 高額介護・介護予防サービス費1億2238万2987円、 2.6%。 高額医療合算介護サービス費1876万7968円、 0.4%。 特定入所者介護予防サービス費1億537万2446円、 2.1%。 合計47億9516万8663円、 100%。 地域支援事業費の支出内訳、地域支援事業費は介護状態にならないよう予防するための事業経費です。介護予防生活支援サービス事業費、支給額1億1408万6081円、一般介護予防事業費540万6443円、包括的支援事業、任意事業費9518万8130円、審査支払い事務費14万8501円、合計2億1482万9155円。
高等学校等就学助成金、女性のつながりサポート事業、15ページ。高等学校等就学助成金、高等学校教育の機会均等に寄与することを目的とし、高等学校等に在籍する生徒の保護者の皆さんの経済的負担を軽減するため、就学助成金を交付します。対象校、高等学校、中等教育学校、後期課程、高等専門学校、専修学校、高等課程。対象者、基準日、10月1日に市内に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を持ち、下の表の所得基準に該当する保護者。助成金額、 年間1万円。申請方法、10月3日月曜日から11月30日水曜日に、申請書類を学校教育課東庁舎へ持参または郵送してください。11月30日消印有効。申請書類、高等学校等就学助成金交付申請書、振込先口座通帳の写し、口座番号と名義が確認できるもの、必要事項を記入し、在学している高等学校等で証明を受けて申請してください。令和4年1月1日時点で、市内に保護者の住民登録がない場合は、別途課税証明書の提出が必要です。申請書は、市ホームページまたは学校教育課でお受け取りください。問い合わせ、学校教育課。区分、所得基準、助成金額の順に表が出ています。区分1、生活保護受給世帯の方、令和4年度の市町村民税所得割額が非課税の方、助成金額は年額、国公立、私立ともに1万円。区分2、1に該当する場合を除き、保護者全員を対象に、令和4年度課税所得額、課税標準額に100分の6を乗じた額から、市町村民税の調整控除額を控除した額の合計額が154,500円未満の方、助成金額は国公立はなし、私立1万円。なお、政令都市の場合、課税標準額かける0.06引く市民税の調整控除額かける4分の3。所得基準額は保護者全員の合算額です。地域における女性のつながりサポート事業、問い合わせ総務課、悩みや不安を一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。寄り添ってもらえる相談員、話を聞いてもらえる場所が身近にあります。勇気を出して打ち明けることで気持ちが楽になるかもしれません。生理の貧困でお困りの方へ、生理用品の支援も行っています。市役所窓口、公共施設、児童館などで配布しています。女性スタッフが対応しますので、安心してお越しください。地域における女性のつながりサポート事業、ご相談の流れ、1、お申し込み、2、ご相談、3、対応窓口へおつなぎ、4、アンケート、研修を終了した専任の女性ピアサポーターがお話を聞き、適切な情報を提供、おつなぎいたします。3つの相談があります。街角相談、顔を見て話を聞いてほしい、人がいないところで話がしたい、このような場合、会場、名古屋芸術大学地域交流ラボ、北名古屋市徳重広畑51、駐車場、駐輪場あり、名鉄犬山線、地下鉄鶴舞線、徳重名古屋芸大駅、徒歩2分、日程1、毎月第1火曜日、10月4日、11月1日、1月10日、これは第2火曜日です。2月7日、2、毎月第4木曜日、 10月27日、11月24日、12月22日、1月26日、2月23日、2月23日は祝日です。時間は10時から15時。対応時間としては1回1時間。プライバシーの守られる個室で対応。キッズルーム完備。都合が合わない方は日程を相談に応じます。2としてイベント相談ブース。お出かけついでに話がしたい。様子を見てから相談したい。このような方です。会場、名古屋芸術大学地域交流ラボ、暮らし作るラボ、マルシェ会場、日程、9月30日金曜日、10月30日日曜日、11月30日水曜日、1月30日月曜日、2月26日日曜日、個室で対応をご案内いたしますので、スタッフにお声掛けください。3番目としてオンライン相談。直接対面せずに話がしたい。子育て中で出歩くことが難しい。このような方対象です。会場、ズーム、オンライン会議アプリ、日程、予約時に候補日を選択、パソコン、スマートフォンなどをご用意、匿名、カメラオフなど参加方法を選択可能。早めのご相談が問題解決への第一歩、専門性の高い対処が必要な場合には、相談窓口、機関へおつなぎいたします。相談予約はこちらの二次元コードから、性に関することなど、周りに相談しにくいことも、研修を受けた相談員の対応、個人情報をしっかりお守りいたします。安心してご利用ください。二次元コードが読み取れない場合は、ママライフデザインラボ、mamalifedesign@gmail.com 24時間受付、返信対応、9時から21時まで、下に QR コードが出ています。北名古屋市、令和4年度、地域における女性のつながりサポート事業。
民間住宅耐震補助事業、ブロック塀など除去費補助事業、16ページ。あなたのお家は大丈夫？木造住宅の無料耐震診断を受けてみませんか？問い合わせ、施設管理課西庁舎。市では大地震に備え住宅の耐震化を進めるため、無料耐震診断を行っています。ぜひこの機会にご活用ください。詳細、お申し込みは、施設管理課へご連絡ください。木造住宅無料耐震診断。対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。在来軸組工法及び伝統工法の戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅で貸し屋を含む。建物規模、2階建て以下。募集数、30棟、先着順。木造住宅無料耐震診断を受けた方を対象に、下記の事業を行っています。木造住宅改修無料相談。専門家による改修相談を開催します。相談員である建築士より改修プランなどを提案いただけます。10月26日水曜、午後1時30分から4時30分。ところ、西庁舎4階大会議室東側。募集等数、 6等分先着順、改修費用などの補助、木造住宅耐震改修費補助、補助額最大100万円、先着5等、木造住宅段階的耐震改修費補助、補助額最大60万円、先着1等、木造住宅耐震シェルター整備費補助、補助費最大25万円、先着1基、令和5年2月末までに工事が完了するもので、契約前に申請されたものに限ります。ブロック塀など、除去費補助事業のお知らせ。地震によるブロック塀などの安全対策を推進するため、市の定める道路に面するブロック塀などの撤去に要する費用の一部について補助をします。ぜひご活用ください。すでに撤去済みのものについては補助できません。工事契約前に申請が必要となります。ただし、令和5年2月末までに撤去工事が完了するものに限ります。補助対象、市の定める北名古屋市地域防災計画で定められた避難所などへ至る経路に面するブロック塀などであること、指定箇所の詳細はお問い合わせください。道路からの高さが1メートル以上のもので、礎石像の部分が60センチメートル以上のもの、補助額、撤去に要した費用と撤去したブロック塀などの延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額で最大15万円、予算がなくなり次第受付を終了します。問い合わせ、施設管理課西庁舎。古布、古布の分別が悪くて困っています。市のゴミ量、地球に優しい豆知識、17ページ。古布の分別が悪くて困っています。集積所に布団や毛布が出されて困っています。出された布団などは、管理している方が処理するなど大変な負担となっています。古布の回収対象は、汚れていない衣類のみです。正しい分別にご協力をお願いします。コンテナの底にも布団などがいっぱい入っています。古着を捨てるスペースがほとんど残っていません。コンテナが苦しんでいます。集積所に、毛布や敷布団、カーペットなどが出されている写真が掲載されています。問い合わせ、環境課。令和4年度、1人1日あたりのゴミ量目標数値と比較して、現在532グラム、目標517グラム、15グラムオーバー。令和4年8月分のゴミ量、総ゴミ量、150万5170キログラム、前年同月比プラス105260キログラム、一人一日あたりのゴミ量563グラム、プラス39グラム、ゴミ処理経費3010万3400円、プラス210万5200円。令和4年度累計、総ゴミ量、701万4300キログラム、前年同月比、マイナス462790キログラム、一人一日あたりのゴミ量、532グラム、マイナス35グラム、ゴミ処理経費、1億4028万6000円、マイナス925万5800円。地球に優しい豆知識。海のエコラベルは、小さい魚や他の生物を取らないよう、目の粗い網を使用したり、漁獲量や漁の時期に配慮したりするなど、持続可能な漁業で取られた水産物であることを、MSC 海洋管理協議会が認証した商品に、ついているマークです。 有名なあのお店の容器にマークがついているかも。海のエコラベルが掲載されています。エコラベルには、持続可能な漁業で得られた水産物、MSC 認証、www.msc.org/jp、魚の絵が描かれています。右下に TM と書かれています。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、18ページ。10月の納税納付など、試験民税、普通徴収、第3期、国民健康保険税、第4期、介護保険料、第4期、後期高齢者医療保険料、第4期、納期限、10月31日月曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは、申請日の翌月末以降となります。問い合わせ、収納課、保育料、児童クラブ利用料、10月分、振替日、10月7日、金曜、振替ができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話、81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所、外科臨番の診療休止に伴う対応、発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111、外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811、新型コロナウイルス感染対応の相談窓口、発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を、受診相談センター、清洲保健所、電話 052-400-2499、受付時間、平日午前9時から午後5時30分、夜間休日相談窓口、電話 052-526-5887、受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日24時間体制。歯科診療時間9時30分から11時30分。10月2日日曜天の歯科。電話 056825-2348 北名古屋市。10月9日日曜。西の歯科クリニック。電話 052-401-4618 清洲市。10月10日、月曜祝日、川崎歯科医院、電話 056822-1130、北名古屋市。10月16日日曜、近藤歯科、電話 052-409-8389、清洲市。10月23日日曜、徳重歯科、電話 056822-4182、北名古屋市。10月30日日曜、林歯科、電話 052-409-8888、清洲市。11月3日木曜祝日、関谷歯科クリニック、電話 056824-8241、北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、 昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、総合福祉センター萌えの丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、北子育て支援センター、22-5517、児童センターきらり、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、20ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。37.5度以上の発熱、咳、喉の痛み、体のだるさなどの症状があるご本人、ご家族の方、及び新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方、休園、休校、学級閉鎖、対象のお子さんやご兄弟がいる場合は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、10月5日水曜、19日水曜、28日金曜、11月9日水曜。受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児検診。令和4年6月1日から10日生まれのお子さんは、10月28日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年6月11日から20日生まれのお子さんは、10月28日金曜、13時20分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、4ヶ月児検診終了後、希望者に離乳食講習会入門編を実施します。10ヶ月児検診、令和3年12月1日から10日生まれのお子さんは、10月25日火曜、12時45分から13時10分受付。令和3年12月11日から20日生まれのお子さんは、10月25日火曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月児検診。令和3年3月1日から11日生まれのお子さんは、10月7日金曜、12時45分から13時10分受付。令和3年3月12日から20日生まれのお子さんは、10月7日金曜、13時20分から13時45分受付。令和3年3月21日から29日生まれのお子さんは、10月21日金曜、12時45分から13時10分受付。令和3年3月30日から4月10日生まれのお子さんは、10月21日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児、虫歯予防教室、予約制。令和2年9月生まれのお子さんは、10月6日木曜、午前、受付時間は予約時にお知らせします。 申し込み期間9月26日月曜から30日金曜。令和2年10月生まれのご子さんは11月10日木曜午前。予約時間は受付時にお知らせします。申し込み期間10月31日月曜から11月4日金曜。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時虫歯予防教室予約制。令和2年4月生まれのお子さん。10月20日木曜午前。受付時間は予約時にお知らせします。申し込み期間10月11日火曜から14日金曜。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診。令和元年9月11日から18日生まれのお子さんは、10月13日木曜、12時45分から13時10分受付。令和元年9月19日から30日生まれのお子さんは、10月13日木曜、13時20分から13時45分受付。令和元年、10月1日から13日生まれのお子さんは、10月27日木曜、12時45分から13時10分受付。令和元年10月14日から20日生まれのお子さんは、10月27日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。また当日会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談、予約制。10月26日水曜午前。受付時間は予約時にお知らせします。申し込み期間、10月17日月曜から21日金曜。母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。発達相談予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談予約制。10月5日水曜、14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝、休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談。月曜から金曜、9時から16時、東庁舎児童課。月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター。児童センターキラリ内。電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話、面談。月曜から金曜、9時から16時。保健師、保育士による相談。電話面談。言語聴覚士による発達相談、面談。電話 22-5151。家庭教育相談。いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時。県教育委員会障害学習課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、火、木、金、9時から16時。教育支援センターパレット、東庁舎分館。電話 24-4152。保護士による相談。薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談。月、水、金。 10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター西庁舎、電話 080-2648-0809。 児童虐待相談。児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談。休日夜間対応課児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、 または市役所家庭支援課、電話 22-1111。 子ども家庭110番。県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談。月から金曜9時から17時、子ども家庭110番。電話 052-953-4152。 家庭児童相談。電話面談。月から金曜8時30分から17時15分。家庭支援課東庁舎分館。母子・父子自立支援相談。電話面談。月曜から金曜9時から17時。家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談。電話面談。月から金曜9時から17時15分。青少年センター東庁舎分館。子育て支援センター子育て情報。子育て広場21ページ。子育て支援センター子育て情報。子育てに関する詳しい情報は北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間は西健康ドーム子育て支援センターは事前申し込みによる予約制とします。子育て支援センターの利用について、感染症の流行状況により、利用方法や行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは北名古屋市ホームページをご覧ください。はじめましての会、10月5日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター。内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。初めて利用する方は、事前予約は不要です。赤ちゃんタイム予約制、10月26日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東北子育て支援センター、内容、親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦、申し込み、10月20日木曜、午後1時から電話で、東北子育て支援センターへ。0歳の親子で楽しむ子育てコンサート予約制。11月7日月曜午前10時30分から11時15分。ところ、西子育て支援センター。講師、弦楽四重奏リリカ。対象、開催日に11ヶ月までの乳児とその保護者、妊婦。定員15組程度、先着順。内容、弦楽器によるコンサートなど。申し込み、10月11日火曜、午後1時から、電話で南子育て支援センターへ。子育てクラブ秋クール、登録制。時、ところ、南子育て支援センター、11月1日から11月29日の毎週火曜日。北子育て支援センター、11月10日から12月8日の毎週木曜日、午前10時から11時30分、受付、午前10時まで、内容、わらべ歌遊び、散歩、親子遊びなど、対象、令和2年10月1日から、令和3年4月1日生まれの幼児とその親、申し込み、10月3日月曜、午後1時から電話で南北子育て支援センターへ。 秋クールは南・北子育て支援センターの2カ所で行います。東・西子育て支援センターでは行いません。2つの子育て支援センターから1カ所を選択してください。なお、申し込み多数の場合により、締め切らせていただく場合があります。クラブ対象外の親子の利用時間は、午前10時15分まで。午後は通常通り。さくらんぼタイム予約制、11月16日水曜、午後1時30分から3時。ところ、南子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など。対象、終焉前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、終焉後の多胎児の保護者。申し込み、10月17日月曜から、電話で南子育て支援センターへ。子育て広場54。楽しいハロウィン。久の坪児童館。ハロウィンと聞くと、なんとなく楽しい気分になりますね。かぼちゃ、仮装などのイメージとともに、日本の秋のイベントとして定着してきています。もちろん、久の坪児童館でも、ハロウィンを盛り上げる行事を毎年企画しています。昨年度は、ハロウィンウィーク、おかしな児童館からの招待状を行いました。児童館がおかしな誰かに乗っ取られたため、みんなで、その謎を解こう、という筋書きの謎解きイベントです。最終日は謎を解いた子供たち全員とピニャータをして遊び、大変盛り上がりました。今年もハロウィンフォトブースやキャラハントも行っています。ぜひ遊びに来てください。ハロウィンの様子の写真が掲載されています。問い合わせ、久の坪児童館、NPO 法人ジャガイモ、電話 22-9884。
包括だより、エンジョイ改装法、22ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。介護者の交流やリフレッシュ、介護をしている方、ご本人も一緒に参加していただけます。各定員8人。カタルーム、10月6日木曜、午前10時から11時。西部南地域包括支援センター。ほっと一息リフレッシュ。10月18日火曜、午前10時から11時30分。日だまりハウス。みんなで語ろう一人じゃないよ。介護者の輪。10月28日金曜、午後1時30分から2時30分。西部北地域包括支援センター。相談会や研修会などの催し、市内在住のおおむね65歳以上の方ならどなたでも参加できます。主催、催し、時、定員、ところの順に読みます。西部南、楽しく学ぼうシニア向けスマホ教室、10月13日木曜、午前10時から11時、8人、西部南地域包括支援センター。西部北、青年貢献制度について学ぼう。10月12日水曜、午前10時から11時。8人、西部北地域包括支援センター。つなぎ端カフェ、10月13日木曜、午後2時から3時。8人、アワーズカフェ。チューブ、健康長寿セミナー、フレイルを予防しよう、食事編、10月13日木曜、午前9時30分から11時、6人、中部地域包括支援センター、東部、薬剤師さんとお話ししてみませんか ?10 月21日金曜、午後1時から3時、4人、東部地域包括支援センター、申し込み問い合わせ、お住まいの地区の地域包括支援センター。北名古屋市 西部南地域包括支援センター、電話 54-5571、久野坪、鹿島新田、野崎、沖村、西の方、西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、石橋、中野郷、宇部久慈、北野、北条寺、梶ヶ井式、徳重、弥勒寺、山の越し。北名古屋市中部地域包括支援センター、電話 21-1733、四方、久慈野、双子、伊勢寺。北名古屋市東部地域包括支援センター、電話 27-2751、熊野省、むつし、片場、高田寺、能田、薬師寺。エンジョイ回想法。回想法で、今日、よ、教養と、今日、行く、教育を増やしましょう。市内在住のおおむね65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。回想法スクール。6回コース、10月17日から10月21日の毎週月曜日、午後1時30分から2時30分、久野坪区公会堂、定員10人。お試し回想法、2回コース、11月10日木曜、11月17日木曜、午前10時から11時30分。むつ市中央公民館、定員10人。回想法センター、ひだまりハウス、同時開催、お話広場、毎週水曜日、午後2時から3時、他にもオープン教室がたくさんあります。申し込み問い合わせ、回想法センターへお電話ください。電話 24-5337、図書館と昭和日常博物館セレクションコラム23ページ。今月のセレクション、コレクションの中のコレクション1、鉄道駅の記念スタンプ。鉄道駅の記念スタンプなどを集めた集印帳の写真があります。昭和日常博物館の膨大な収蔵資料の中には、個人が趣味として収集した様々なコレクションがある。紙物から電化製品に至るまで、内容もボリュームも多様なコレクションがあるが、ここではコンパクトにまとまった小さいけれども個性的なコレクションを紹介していく。初回は旅行先の記念スタンプを収集した集印帳、スタンプ帳を取り上げる。特に当館には、昭和初期の集印帳が多数寄贈されており、訪れた鉄道駅、観光地、宿泊先、社寺などの様々な記念スタンプが集められているが、その中から昭和6、7年頃から鉄道省の各駅で設置された記念スタンプの数々を抽出してみた。観光記念、宣伝のために設置されたもので、駅だけでなく、鉄道車内や連絡船内にも置かれ、全国的にスタンプ収集がブームになった。周辺の名所や観光地がデザインされた駅スタンプは、旅の記念として申し分のない個性と魅力を備えていた。個性的なデザインの鉄道駅の記念スタンプが示されています。1、名古屋駅、昭和9年11月6日。焼失前の名古屋城天守閣の情景。2、蒲郡駅、昭和11年2月13日、切符の中に、竹島周辺の風景。3、養老駅、昭和12年5月30日、瀟湯と養老の滝。4、桑名駅、昭和10年1月1日、名物ハマグリの中に、七里の私跡の風景。5、高山駅、昭和9年11月9日、 北アルプスの山並みを背景に、駅舎と飛騨国分寺。6、彦根駅。昭和10年3月29日、彦根城と彦根の市街図。7、金沢駅。昭和9年11月7日、金沢城の景観と兼六園の灯籠。8、鎌倉駅。日付なし。鎌倉の大仏と海辺の風景。9、東尋坊口駅。昭和11年4月18日、千鳥の中に天下の気象の文字と東尋坊の風景。図書館昭和日常博物館の今月の休館日。今月の休館日。3日月曜、11日火曜、17日月曜、24日月曜、31日月曜。図書館の今月の催し物中止のお知らせ。紙芝居会、お話し会。ブラブラしながら図書のある街を楽しめるブラブラ文庫。NPO 法人アヒルッコでは、旧西図書館の図書を活用し、児童館など市内の事業所にブラブラ文庫を設置して、読書を通した交流やつながりで街の活性化を広げるをテーマにした事業を展開しています。街中、いろんなところで図書に出会えます。ブラブラ文庫は、先二次元コードのマップでご案内中。問い合わせ、NPO 法人次世代健全育成サポートアヒルッコ、うぶくじ児童館、電話 24-1560。二次元コードとブラブラライブラリープロジェクトのロゴが掲載されています。暮らしの情報。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。催し24ページ。第47回北名古屋健康ウォーキング。10月23日日曜午前9時から、受付午前8時30分から45分、雨天中止。名古屋芸術大学アートスクエア。内容、五条川散歩道コース。対象、5-6km を歩く体力があり、健康な方。幼児や小学校低学年生は保護者と一緒に参加。定員50人、先着順。持ち物、マスク着用、タオル、水分補給の飲み物。主催、北名古屋健康ウォーキング実行委員会。申し込み、10月11日火曜から14日金曜に、参加者全員の氏名、代表者の電話番号を保健センターへご連絡ください。代表者を含め、最大5人まで申し込み可能です。ウォーキングカードをお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方は、当日お渡しします。当日に体温測定、体調確認を実施し、体調が優れない場合は参加を控えてください。ウォーキング中の負傷は応急手当までとし、その後の責任は負いかねます。開催当日の問い合わせは市役所へ。認知症講演会。認知症ご本人の思いを直接聞き、認知症について正しく理解するための講演会を行います。11月15日火曜、午後1時30分から3時、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、定員350人、講師、近藤陽子氏、愛知県認知症希望大使、伊藤敦史氏、愛知県作業療法士会、トント、お花、チケット配布日時、場所、10月3日月曜から平日のみ、午前9時から午後4時で、高齢福祉課東庁舎、地域包括支援センター、西部北、西部南、中部、東部、海藻法センター、憩いの家、栄荘、桜荘、双葉荘、 問い合わせ、地域包括ケア推進室、高齢福祉課内。西春日井地域福祉の店。10月19日水曜から24日月曜午前10時から午後4時。アピタ名古屋空港店。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。市内、小中学生、総合体育館、無料開放。アリーナ、南半面、10月1日土曜、8日土曜、22日土曜、29日土曜、午前9時から正午。多目的ホール、10月8日土曜、22日土曜、29日土曜、午前9時から正午。保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。西春ひまわり作業所バザーを開催します。10月23日日曜午前10時から正午、雨天中止。西春ひまわり作業所法上寺。内容、バザー、ゲームコーナー、日用品や新品衣類などを集めています。ご連絡いただければ作業所職員がお伺いします。問い合わせ、西春ひまわり作業所、電話 24-1118。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。10月15日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。萌えの丘、青空市場。10月2日日曜午前9時から、総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。環境保護のため、マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。生き生き大学。10月21日金曜午後1時30分から3時30分、名古屋芸術大学アートスクエア。内容、
講話、
コグニサイズ、高齢福祉課職員、演芸、淵上正代歌謡賞、参加費300円、持ち物、出席簿、ピンク色、問い合わせ、高齢福祉課。
河川と清掃活動を岩倉市と3年ぶりに合同開催します。身近な自然空間である川にゴミのポイ捨てや不法投棄がないよう、川辺の美しい環境を守り、清潔で住みよい街づくりのため、岩倉市と共に市と地域が一体となり、清掃活動を実施します。10月29日土曜午前8時、雨天中止。五条川、向島公園集合。愛瀬川、コッツ山公園集合。水場川、給食センター北川集合。問い合わせ、環境課。里親養育体験発表会。10月は里親月間です。愛知県では様々な事情により、自分の家庭で生活できない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育していただく里親を募集しています。里親の話を聞いてみませんか？事前申し込みが必要です。11月18日金曜午前10時30分から、愛知県三の丸庁舎8階大会議室。申し込み問い合わせ、10月18日から11月11日に愛知県 中央児童障害者相談センターへ。電話 052-961-7252。 暮らしの情報、講座25ページ。見る、知る講座。子育てに関する情報が学べる、見る、知る、見るチルドレン講座を行います。11月2日、水曜、21日、月曜、28日、月曜、午前10時から午後0時30分。児童センター、キラリ、ワクワクルーム。内容、知って得するウイルス対策や応急処置、プロに聞く栄養の話、親子の心の距離をぐっと縮める話など、対象、市内在住の方、定員30人程度、申し込み、10月3日月曜から電話でファミリーサポートセンターへ。なお、託児希望の方は申し込み時にお伝えください。もしも、の時の救命講習。AED 児童体外式除細動器の取扱いを含む救命講習会を開催します。受講当日に修了証を交付します。10月23日日曜、午前9時から正午、西春日井広域事務組合西消防署、清洲市西田中。内容、小児乳児が心肺停止になった場合を想定した心肺蘇生法、普通救命講習3、対象、北名古屋市、清洲市、豊山町に在住、在勤、在学の方、定員24人、先着順。申し込み、10月3日月曜から電話で、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話22-4954、平日午前9時から午後5時へ。子供のスマホ、脳が変化するって、本当？クイズを通して子育ての場面でスマホを使用するか考えましょう。共同のまちづくり補助事業。11月1日火曜午前10時から11時30分。受付午前9時50分。総合福祉センター萌の丘ボランティア会議室、講師、富岡ひとみ氏、NPO 架橋、定員10人、見守り託児付き、参加費500円、持ち物、筆記用具、申し込み、二次元コードから、問い合わせ、丸いご縁、親子の笑顔を育みたい、メール、marurigon831@gmail.com 二次元コードがあります。COPD タバコ肺予防講座。COPD 慢性閉塞性肺疾患は、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化しやすい疾患です。長年喫煙している方、その煙を傍らで吸っている方は、肺の機能低下の可能性があります。ぜひこの機会にご参加ください。10月30日日曜午前10時から11時、健康ドーム研究室。内容、伊藤昭弘院長、西の方伊藤内科クリニックの講話、血管年齢測定、ベジチェック、野菜摂取のレベルや推定摂取量がわかります。定員30組、先着順。申し込み、10月3日月曜から21日金曜に保健センターへ。
暮らしの情報、講座26ページ。動画で学ぶ子育て支援。これから親になる方や、子育て中の方を対象に子育てに役立つ知識を動画で配信します。配信期間、10月3日月曜から令和5年3月31日金曜。配信サイト、市障害学習課ページ。内容、1、
子育て中のリフレッシュや心身のリラックスのためのヨガや、子供と一緒にできる簡単なヨガを紹介。講師、KAYO、かよし、ヨガインストラクター。2、身近にあるストローや画用紙などを使って、親子で作って遊べる簡単な工作。講師、船橋智子氏、未来子育てネット北名古屋。問い合わせ、障害学習課。パパママ教室。11月6日日曜、7日月曜、午前9時20分から正午。受付、午前9時10分から20分。健康ドーム、健康増進広場。内容、妊娠後期の方向け。1日目、講義、父親の役割。沐浴、おむつなどの実習。赤ちゃんの泣きの特徴について、ペアワーク。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養について。対象、開催当日、妊娠7から9ヶ月の方、定員18組、先着順。持ち物、母子健康手帳、筆記用具。申し込み、10月25日火曜から保健センターへ。神経系難病の患者家族教室。10月19日水曜、午後1時30分から3時。清須市春日老人福祉センター大集会室。内容、講話、今を保つために自宅でできるリハビリ、交流会。講師、加藤真由美氏。愛知医療学院短大教授、理学療法士。対象、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、ALS などの神経系難病で療養されている方やご家族の方。定員20人程度。申し込み、10月3日月曜から12日水曜に、清須保健所健康支援課難病担当。電話 052-401-2100 へ。暮らしの情報。募集26ページ。会計年度任用職員募集。図書館職員。勤務内容、図書館業務全般。応募資格。心身ともに健康で、パソコン操作及び窓口業務ができる方。募集人員、1人。勤務開始日、11月1日火曜。勤務日時、週5日。土日祝日を含む、午前8時30分から午後7時15分のうち、7時間。勤務場所、図書館。選考方法。事務適正検査、面接。給与、時給986円。申し込み、10月14日金曜午後5時までに履歴書、市販のものを持って図書館へ。徴収員。勤務内容、市税などの集金及び納税干渉業務。応募資格。心身ともに健康な方、募集人員、1人、勤務日時、月20日以内、午前7時から午後9時の間で6時間、給与、時給986円から、申し込み、10月12日水曜までに電話連絡の上、履歴書、市販のものを持って、収納課西庁舎へ、保育園フリー保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談。週5日で午前8時30分から午後4時30分。給与、時給1090円。申し込み、履歴書、市販のものと、 資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園、フリー延長保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談。週5日で、午前10時30分から午後6時30分。給与、時給1090円から1290円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園、延長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの、心身ともに健康な方。勤務日時、応相談。週5日で、午後3時30分から6時30分。給与、時給1270円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園看護師。応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談。週5日で午前8時30分から午後4時30分。給与、時給1310円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。一般事務員、給食センター。勤務内容、保育園給食に関する食材の発注事務など。応募資格、心身ともに健康でパソコン操作ができる方。募集人員、一人。勤務開始日、11月。勤務日時、月曜から金曜日。午前9時から午後4時。勤務場所、給食センター。給与、時給986円。選考方法、適性検査、面接。申し込み、10月17日月曜までに履歴書、市販のものを持って給食センター、電話 27-4700 へ。調理員、給食センター。勤務内容、保育園及び学校給食の調理。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員、一人。勤務開始日、11月。勤務日時、月曜から金曜日、午前8時30分から正午。勤務場所、給食センター。給与。時給986円。申し込み、10月17日月曜までに履歴書、市販のものを持って、給食センター、電話 27-4700 へ。レジャー農園利用者。レジャー農園に15区画、9月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額。一平方メートルあたり100円になります。ただし、来年度継続の際は、通常通り一平方メートルあたり200円の利用料をお支払いいただきます。一世帯、二区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか？先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。西春少年少女合唱団団員。対象学年、小学1年から高校3年生。練習日時、第1、3、4、日曜午前9時15分から11時45分。練習場所、名古屋芸術大学アートスクエア小ホールなど。体験日、10月16日日曜午前9時15分から10時15分。別の日でもか。申し込み、二次元コードから。問い合わせ、早川。電話、090-2300-0000。 0995-2824、二次元コードがあります。
暮らしの情報、お知らせ、27ページ。宝くじ女性による備品購入。青の自治会は、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に実施しているコミュニティ助成を受け、エアコン、空気清浄機、ポップコーン機などを購入しました。問い合わせ、総務課。購入されたエアコン、空気清浄機、ポップコーン機の写真2枚を掲載しています。写真説明終わり。待って、そのネット注文。定期購入のトラブルにご注意。インターネットの通信販売で割引価格の化粧品などを1回だけお試し、解約可能などのお得感から申し込んだが定期購入だった。トラブルに遭わないために定期購入が条件になっていないかなど契約内容をしっかり確認しましょう。解約・返品ができるかなどの契約条件をしっかり確認しましょう。最終確認画面のスクリーンショットを証拠として残しておきましょう。悪質商法などのトラブルにあったり、おかしいな、困ったなというときは、一人で悩まず、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター、電話 22-1111。火曜から金曜日、受付午後1時から4時。ところ、東庁舎2階。内容、資格を持った相談員が問題解決のためのお手伝い。アドバイスをします。消費者ホットライン、電話188、局番なし。お近くの市、県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土曜、日曜、祝日を含む。児童手当の振り込み、児童手当の支払いは、2月、6月、10月の年3回です。10月は支払い月のため、金融機関で振り込みを確認してください。支払い日、10月7日金曜。支払い対象月、6月から9月分。手当額、月額。3歳未満、一律15,000円。3歳以上、小学校修了前。第1子、第2子。10,000円。第3子以降15,000円。中学生一律10,000円。特例給付。所得制限限度額以上。所得上限限度額未満。一律5,000円。問い合わせ児童課。寄付をいただきました。ありがとうございました。藤岡不動産株式会社様、四方から白木、くんぱら、熊野、天神の各中学校へ図書を寄贈していただきました。問い合わせ、学校教育課。赤い羽共同募金。赤い羽をシンボルとした共同募金運動が10月1日から全国一斉に行われます。全国共通女性テーマ、つながりを絶やさない社会づくり、あなたは一人じゃない、のもと、コロナ禍の影響により問題となっている孤立、孤独への支援をはじめ、様々な世代の方への福祉の充実に役立ってさせていただきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。北名古屋市共同募金委員会会長山下正彦。 新入学児童の健康診断。時ところ、就学時健康診断通知書で、指定の小学校、受付はいずれも午後0時50分から1時20分。市活西小学校、10月5日水曜。市活小学校、10月6日木曜。西春小学校、10月21日金曜。市活南小学校、10月25日火曜。鴨田小学校、10月26日水曜。五条小学校、10月28日金曜。大正、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれのお子さん。問い合わせ、学校教育課。北名古屋健康マイレージにチャレンジしませんか？健康マイレージ、ポイントを貯めることで、県内の協力店で各種サービスが受けられる優待カード、マイカカードを受け取ることができます。参加された方全員に参加証をお渡ししています。健康づくりに取り組んで、健康とお得を手に入れましょう。マイカカードや参加証の交換は一人一回まで。令和5年2月28日まで。対象、市内在住の方。チャレンジシートは保健センターで配布しています。市ホームページからダウンロードもできます。問い合わせ、保健センター。青少年に良い本を勧める県民運動。愛知県と愛知県青少年県民会議では、青少年の健全育成を図るため、毎年10月を、青少年に良い本を勧める県民運動、月間としています。育てよう、豊かな心、読書から。問い合わせ、愛知県青少年育成県民会議、市青少年育成会議事務局家庭支援課。10月11日から20日、秋の安全なまちづくり県民運動。本市は愛知県が実施する県民運動に積極的に取り組むことにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指します。皆さんの手で犯罪のないまちづくりをしましょう。県民運動の重点。特殊詐欺の被害防止、侵入等の防止、自動車等の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進。問い合わせ、防災交通課。愛知県最低賃金の改正。愛知県最低賃金は、10月1日から時間額986円に改正されます。愛知県内の事業所で働くすべての労働者、常用、臨時、派遣、パート、アルバイトなどに適用されます。問い合わせ、名古屋西労働基準監督署、電話 052-481-9533。市と株式会社吉津屋は、高齢者等地域見守り活動に関する協定を締結しました。吉津屋死活店が実施している移動スーパー徳島は、担当ドライバーが週に2回コースを回り、直接顔を合わせて食料品や日用品を販売しています。この協定により、担当ドライバーが営業活動中に
高齢者の異変を感じたときは、地域包括支援センター、場合によっては消防、警察に通報し、合わせて市に報告します。これらの活動は、高齢者などを地域で見守り、適切な支援につないだり、安否確認を行う役割を果たします。問い合わせ、高齢福祉課。日赤社史募集活動にご協力ありがとうございました。皆さんのご支援、ご協力により、総額6839243円の社史が集まりました。この社史は国際援助をはじめ、献血や医療、奉仕団活動など、幅広い赤十字活動の事業資金として活用されます。問い合わせ社会福祉課。名古屋高速道路3号大高線南港リフレッシュ工事。通行止め期間10月22日土曜から31日月曜。通行止め区間3号大高線南港鶴舞南ジャンクションから名古屋南ジャンクション。工事期間中のお願い。朝夕の時間帯に鶴舞南ジャンクション付近、東海ジャンクション付近、国道302号線上入道交差点、大府市付近などで混雑が予想されます。最新の道路情報の確認。ルート変更の検討や、車の利用を控えるなど、ご協力をお願いします。ホームページ、https://www.nagoya-exprs/info/refresh_r4/ 問い合わせ、名古屋高速お客様センター、電話 052-919-3200、午前9時から午後7時、QR コードがあります。ジェネリック医療品利用差額通知を送付しました。国民健康保険に加入し、ジェネリック医薬品に変更した場合に、自己負担額の軽減額が大きい方を対象に、ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付しています。ジェネリック医薬品を利用すると、自己負担額を減らすとともに、保険財政の健全化を図ることが期待されます。切り替えについては必ず、医師や薬剤師にご相談ください。ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後、別のメーカーが同じ有効成分で製造・販売する医薬品です。研究開発費が抑えられ、新薬と比べて価格が安くなっています。問い合わせ、国保医療課。収穫期におけるお願い。農耕車両が農作業後に田畑から出た際、道路に土や石が落ちていることがあります。これらは歩行者の通行の妨げになり、交通事故の原因になるため大変危険です。次のことにご協力願います。道路上での安全確保のため、農地で付着した土を落としてから道路を移動してください。落としてしまった場合は道路の清掃をお願いします。刈り取った雑草、野菜くずなどを道路、側溝、のり面に放置しないでください。通行に影響するほか、腐食による 悪臭、犬などによる糞害などの原因となります。問い合わせ、商工農政課。避難行動、要支援者名簿、登録申請書、同意書を送付します。災害が発生したときや、発生する恐れがあるときに、自ら避難することが困難で、特に支援が必要な方へ、安否確認や避難などの手助けを地域で素早く安全に行うために、避難行動、要支援者名簿を作成します。10月以降、これまで災害時、要援護者台帳に登録をされていた方へ、避難行動要支援者名簿登録申請書、同意書を市から送付します。申請書に必要事項をご記入の上、ご返送ください。問い合わせ、社会福祉課。明るく元気な挨拶運動。人とのつながりは挨拶から始まります。市青少年育成会議では、市少年補導委員会と連携して、小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。子どもたちの爽やかな一日の始まりにご協力をお願いします。問い合わせ、家庭支援課。特定健診、がん健診のお知らせ。今年度は集団健診の予約枠が少なく、第1回の申し込みでは大変予約が取りにくい状況となりました。第2回の申し込みも同じような状況が予想されます。市が実施する健康審査、がん検診は、個別検診、集団検診ともに同じ料金、内容です。個別検診を合わせて十分な定員が確保できるよう実施していますので、医療機関での個別検診もご検討の上、ご予約、ご受診ください。問い合わせ、保健センター。スタンプウォーキング30回達成賞。スタンプウォーキングに30回参加された方へ、景品、賞状をお渡しします。10月11日火曜から31日月曜。対象、市内在住の方、持ち物、スタンプで満欄になったウォーキングカード、申し込み保健センターへ、マイナンバーカード申請が商業施設でできます。10月11日火曜から13日木曜、午後3時から7時、吉津屋ワイストア西春店、旧パレマルシェ西春店。10月28日金曜、午後1時30分から5時30分。29日土曜、30日日曜、午前11時から午後4時。吉津屋死活店。以後の実施予定は市ホームページでご確認ください。対象、市内在住の方。持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類、問い合わせ、市民課。夕暮れ時の運転に注意。秋は日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間には交通事故が多発する傾向にあります。次のことを守り、交通事故を防ぎましょう。自動車や自転車の運転時、夕暮れ時には早めのライト点灯を心がけましょう。歩行者は反射材用品を身につけましょう。路上駐車をなくし、見通しを良くしましょう。問い合わせ、防災交通課。高齢者インフルエンザ予防接種の全額補助。対象1、市内在住の 65歳以上の方。2、60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能障害を有する方。いずれも身体障害者手帳1級相当。接種期間、10月1日土曜から令和5年1月31日火曜。自己負担額、公費負担。補助回数、1回。接種方法、指定医療機関で接種する方。事前に指定医療機関に予約し、医療機関で説明書と予診票を受け取り、接種。愛知県広域予防接種事業の協力医療機関で接種する方。10月3日月曜から保健センターで申し込み開始。15日土曜以降の接種は公費負担。連絡票と予診票を受け取り後接種。雨季以外で接種する方、接種後に次の書類を持って保健センターへ。申請書は保健センターにあります。領収書、インフルエンザと明記された原本、予診票、コピーもか、身分証明書、振込先の口座番号のわかるもの、通帳など、問い合わせ、接種する医療機関、または保健センター。年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や、その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構が実施します。給付対象の方、老齢基礎年金を受給中で次の要件をすべて満たしている方、65歳以上、世帯員全員が市民税非課税、年金収入額とその他所得額の合計が88万1200円以下、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で次の要件を満たす方、前年の所得額が472万1000円以下、ただし、扶養親族の数に応じて増額。請求手続き、令和4年度から対象となる方、9月以降順次、日本年金機構からのお知らせが送付されています。同封のはがきを記入し、提出してください。現在、この給付金を受給している方、引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降の手続きは原則不要です。ただし、支給要件を満たさなくなって、給付金を受け取れなくなり、その後再び支給要件を満たし、給付金を受ける場合は、改めて、認定請求の手続きが必要です。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意。日本年金機構や厚生労働省から電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。問い合わせ、名古屋西年金事務所、電話 052-524-6855、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 事業主の方、考えませんか？退職金のこと。中小企業退職金共済制度なら、掛金の一部を国が助成。掛金は 全額非課税、手数料も不要。社外積み立て型なので、管理が簡単。パートタイマーも加入可能。問い合わせ、独立行政法人、勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部、電話03-6907-1234。就職活動でお悩みの方へ、職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内をします。10月19日水曜、11月16日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。社会福祉協議会本所小会議室、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話、052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。行政書士による無料相談。10月12日水曜、午前10時から正午、午後1時から4時、所、東庁舎1階市民相談室。内容、行政書士が相続、遺言、成年後見、マイナンバーカード取得などの手続きについて、無料で相談に応じます。問い合わせ、愛知県行政書士会西北支部、電話052-982-7827。借金でお困りの方へ、弁護士による多重債務無料相談会を開催します。複数業者からの借り入れや、借金返済でお悩みの方へ、弁護士と消費生活センター相談員による無料相談会を開催します。一人で悩まずご相談ください。10月22日土曜午後0時30分から2時30分、相談時間40分、所西庁舎コミュニティセンター、定員3人、予約制。申し込み10月20日木曜午後5時までに商工農政課へ。10月17日から23日は行政相談週間です。行政へのご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図ります。10月20日木曜、午前10時から午後1時。所、吉津屋歯科店1階、お客様センター横。行政相談員、総務大臣が、委嘱。菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸。問い合わせ総務課。お子さんの養育で悩まれている保護者の皆さんへ。お子さんの発達や学習、障害のあるお子さんの養育で悩まれている保護者の皆さんは、愛知県立稲沢特別支援学校のふれあい相談、教育相談をご利用いただけます。保護者の皆さんの疑問や不安、 悩みについて一緒に考えます。相談内容は秘密を厳守します。日時など詳細はお問い合わせの上、事前に電話で予約をしてください。予約受付、月曜から金曜日、祝日は除く、午前9時から午後5時、相談日時、午後1時から4時、予約時に決定。ところ、申し込み、県立稲沢特別支援学校、稲沢市一色森山町、ふれあい相談係、電話 0587-35-2005、 税の無料相談予約制、11月16日水曜午前10時から午後4時、ところ市商工会館、内容基調指導消費税インボイス制度相談、対象事業所得者、申し込み開催日の1ヶ月前から電話で市商工会、電話 25-0001 へ。障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり行政に関する相談、32ページ。障害福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。心身障害者相談、電話相談課、10月11日火曜10時から12時、ところ、西庁舎、面談室に、問い合わせ申し込み、社会福祉課、障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、10月20日木曜、11月10日木曜、9時から12時、ところ、社会福祉協議会本所相談室、10月27日木曜、9時から12時、ところ、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、いずれも予約受付は、10月3日月曜から、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、司法書士相談予約制、一組につき50分、10月18日火曜、13時から15時50分、予約受付、10月3日月曜から、10月14日金曜、ところ、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、11月1日火曜、13時から15時50分、予約受付、10月3日月曜から10月28日金曜、ところ、社会福祉協議会本所相談室、いずれも問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、 司法書士相談については受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。 不動産取引の悩み事相談。10月20日木曜13時から16時。ところ、社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談、電話相談のみ。火曜から金曜、受付13時から16時。ホームページなどで解消を確認ください。ところ、問い合わせ、申し込み。消費生活センター、東庁舎。電話 22-1111。原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介。月曜から金曜、9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎総務課。相談員、男女共同参画相談委員、弁護士等。市民活動相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎総務課。相談員、市民活動相談員、NPO 法人関係者など、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎人事秘書課、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。暮らしの情報を終わります。フォトレポ、フォトとレポート。33ページ。7月22日。日頃の清掃活動にありがとう。地域の環境美化に長い間積極的に取り組まれた皆さんへ、自治会の推薦を受けて、市から3個人、1団体に感謝状が贈呈されました。公園のベンチが草だらけで利用できないので、草むしりを始めた。自分の気晴らしで始め、賞状をいただけてとても嬉しいと、五十嵐照子さん。境内を清掃している山下美智子さんは、主人の介護の合間を縫って草むしりしている。近所の方からありがとうと声をかけてもらえるのが嬉しい。これからも元気に続けたいと話してくれました。市長と感謝状を贈呈された4名の写真を掲載しています。写真、左から順に山下美智子さん、太田市長、五十嵐照子さん、久慈の権現町内会、芦高ひろみさんは欠席。写真説明終わり。8月22日、暑さに負けず、レッツプレイ。放課後子ども教室は全10校の小学校に設置されており、各小学校の3年から6年生の児童が様々なことに取り組んでいます。夏休み期間も開催され、子どもたちは夏休みの宿題や体験活動を行いました。その活動の一つとして、ALT、アシスタント・ラーニング・ティーチャーによる英語活動が各学校で4回ずつ行われました。 市には6人の ALT の先生が在籍しており、五条小学校ではショーン・ロック先生が指導しています。夏休みの活動は1学期の復習を中心に、より英語に親しめるよう企画されました。この日のテーマは体のパーツの英語表現。子どもたちは歌やゲーム、お絵描きを交えながら楽しく学びました。英語の授業活動の様子の写真1枚を掲載しています。写真説明終わり。8月27、28日、ぐっと引き込まれる人形劇の世界。パペットフェスタ2022が、名古屋芸術大学アートスクエアで開催され、多くの子供連れの家族などが訪れ、賑わいました。コロナ禍の影響から3年ぶりの開催となった今回は、プロ、アマ合わせて11組の人形劇団が一堂に集まり、2日間に分かれ、延べ19公演を行いました。上演されたのは子供たちにおなじみの、花咲じいさん、スイミーから、創作した作品まで様々。どの作品も人形の動きや声、舞台の仕掛けなどが凝らされていて、情緒豊かな人形たちの演技に上演開始から引き込まれ、熱心に見入る親子や友達同士の姿が見られました。写真、上演されている人形劇に見入っている公演の様子の写真1枚を掲載しています。写真説明終わり。9月1日、新しい競争拠点へ、リノベラボ。西図書館跡地に整備が予定されている競争のまちづくり拠点。市とつながりがある様々な人が集まるワークショップが開催され、拠点整備に向けたまちづくりへの思いを話し合いました。競争とは、市に関わる多様な主体がそれぞれの長所を生かし、共に町の未来を作る新しい考え方。参加者の熱い思いのもと、まちづくり拠点整備という共通の目標に向かって、それぞれの視点から深い議論がなされていました。ワークショップは全4回実施を予定しています。次回以降の内容も引き続き広報でお伝えしていきますのでご期待ください。各テーブルで多数の人たちが話し合ってるワークショップの様子の写真を1枚掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、34ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム23、肉巻きお札、材料2人分、豚薄切り肉120グラム、さつまいも、小1本120グラム、片栗粉大さじ2分の1、サラダ油小さじ1、酢小さじ1、砂糖小さじ1、醤油小さじ1、みりん小さじ1、フリルレタス2枚、作り方、1、さつまいもは豚肉の幅に合わせて切り、縦4等分に切る。耐熱ボウルに入れてラップをし、電子レンジ600ワットで2分30秒加熱する。2、豚肉に片栗粉をまぶして、さつまいもを乗せて巻く。3、フライパンに油を熱し、煮を入れて転がしながら焼く。 調味料の酢、砂糖、醤油、みりんを加えて煮詰める。4、器に出来上がったものを盛り、フリルレタスを添える。出店一般社団法人日本食生活協会令和3年度生涯骨太クッキングより、お皿の上にレタスと斜め半分に切った肉巻きお札3つを載せた写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言。さつまいもをお肉で巻くことでボリュームが出て、お腹が満たされやすいメニューです。また、さつまいもにはカリウム、ビタミン C、便の排泄を助けてくれる食物繊維、ヤラピンという成分が多く含まれています。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、大ホール、4月から6月改修予定。大ホール以外、大正月1月、展示室、展示コーナー2月分、受付日時、11月1日火曜、午前8時35分から50分。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館エントランスホール。コミュニティセンター西庁舎併設。大正月1月分。受付日時11月1日火曜。午前8時50分から9時、西庁舎1階ロビー、総合運動広場テニスコート、11月分、受付日時、10月1日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド、白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場11月分、受付日時10月8日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート、体育館、11月分、受付日時、10月8日土曜、午前9時30分から40分、総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和4年8月、死亡事故、0件0人、累計0件0人、人身事故25件27人、累計153件165人、物損事故187件、累計1317件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和4年8月、侵入等、空き巣忍び込み等、1件、累計10件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、9件、累計75件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、14件、累計 96件。編集後期、14日から利用できる北名古屋生活応援クーポン券。手書き風の可愛らしいデザインです。最近は1日になると原材料価格の高騰で今月から〇〇が値上げへというニュースに接することが多いですね。少しでも日頃の買い物の一助になればと思います。高柳。市民記者レポートハンズ。35ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム184。平和の思いを新たに、核兵器廃絶を祈る、四谷三つ子記者。今から77年前の8月6日、午前8時15分、広島市に人類史上初の原子爆弾が投下され、町は一瞬にして壊滅。多くの尊い命が失われました。広島市では毎年、この日に核兵器廃絶と平和の願いを込め、平和記念式典が挙行されています。平和都市宣言をしている北名古屋市では、式典に毎年平和の使者を派遣しており、市内中学生代表の6人が、市民鉄作りの千羽鶴を携えて参加しています。コロナ禍より3年ぶりの参加となった今年、市民記者として同行させていただきました。式典前日には、はじめに原爆ドームを見学、外形のみの建物の様相に、当時の原爆の恐ろしさを実感し、戦慄を覚えました。次に向かったのは、平和記念公園内にある原爆のこの像。2歳で被爆し、その後白血病を発症して、12歳で亡くなった佐々木貞子さんを偲び、原爆で亡くなった子供たちの霊を慰めるために、建立されました。貞子さんが病気が治ると信じて折り続けた折り鶴は千羽以上にも及び、平和の祈りも込められていると感じます。ここに中学生の皆さんが市民の思いを代表して千羽鶴を献納、それぞれに鐘を打ち鳴らし、中学生の皆さんと共に犠牲となった方々の冥福を祈りました。この後は、広島平和記念資料館を見学。被爆者の遺品や被爆した実物資料、町の様子や人々の写真など、目を背けたくなるような被爆の実相に触れ、また、現在に至るまで、どれほどの人々の人生が歪められたかを知り、改めて戦争の悲惨さを痛感しました。翌朝の式典は、被爆者、政府関係者、海外からの要人が出席する中、厳粛に執り行われ、緊張感が漂っていました。参列者全員で黙祷を捧げ、世界平和を祈りました。過去の出来事を知り、学び、未来につなげていかなくてはなりません。次世代を担う若者たちに語り継ぎ、平和の尊さを訴え続けていくことの大切さを思いました。今、世界で起きている紛争に核兵器使用が懸念され、緊張が高まっています。核兵器は人類を破滅させてしまいます。核のない世界、争いのない世界、世界中の人々の穏やかな人生を願います。子供たちが訪れた平和記念式典。 原爆ドーム、原爆のこの像、平和記念資料館の写真6枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。8件の広告を紹介します。1、有限会社、エクセレントショップ、木原。住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料。リフォーム専門店。フリーダイヤル 0120-353-981。北名古屋市徳重吉原。電話 0568-26-1681。QR コードがあります。2、資源の買取、資源市場。清須市、北名古屋市、天市周辺の皆様、不要品買取いたします。食器、割れてなければ OK、1キロ20円。廃家電、壊れてても OK、1キロ10円。出張買取、受けてまわります。営業時間、9時から17時、火曜定休、電話 052-938-7589、QR コードもあります。3、弁護士法人心、相談料0円、電話、テレビ電話相談対応、夜間、土曜、日曜、祝日、相談課、要予約、総合受付、平日9時から21時、土曜、日曜、祝日、9時から18時、フリーダイヤル 0120-240-348、詳しくはホームページをご覧ください。QR コードもあります。4、宝くじ公式サイト、24時間いつでもネット購入。宝くじ、ロト、ビンゴ5、ナンバーズ、着せ替えクーちゃん、クイックワン、いつでも買える、秒で結果出る。宝くじコールセンター、電話 0570-01-1192、ナビダイヤル、有料、011-330-0777、有料、QR コードで会員登録。5、西春日井スイミング、検索。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。1ヶ月、お試し教室、10月コース受付中。KL、スポーツ、スイミングスクール。40年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール。住所、北名古屋市、弥勒寺東、3-187。電話、0568-25-2922。ホームページ、http://nyshikasugai.kls.co.jp/西春日井スイミング検索でどうぞ。6、セキュリティハウス防犯館。お家の防犯対策してますか？狙わせない、見せる防犯、入らせない、嫌がる防犯、抑止、断念効果、威嚇、撃退効果で諦めさせる。侵入防止4原則は、目、人目につく、光、明るく照らされる、音、警報音などの大きな音、時間、侵入に5分以上かかる、が、防犯につながります。他にも、セキュリティシステム、車止めセキュリティ、ご利用ください。防犯館、豊山本店、営業時間、午前10時から午後7時まで。電話 0568-39-0657。防犯館検索でどうぞ。7、便利トータルコンビニエンスサービス。 ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。剪定と草刈りのビフォーアフターをご覧ください。こんにちは、北名古屋市の皆様のお困りごと解決させていただきます。10月のおすすめはお庭の手入れ、剪定、草刈りは当店へお任せください。ベンディ空港店、住所北名古屋市西の方青の 187-1、見積もり無料、年中無休、フリーコール 0120-20-9510、QR コードもご利用ください。ただいま、一緒に働ける仲間を募集中。8、ヤマハ音楽教室。初めての鍵盤体験音楽を楽しむ心を育てます。音楽仲良しコース、年少時レッスン見学会。日時、10月18、25日火曜16時から。15、22日土曜10時から。11月15、22日火曜16時から。19日土曜10時から。見学会申し込みはこちら、QR コードがあります。笑顔と仲間と音楽と、星川楽器、西春センター、フリーダイヤル、0120-256-778。ホームページもご利用ください。広告終わり。編集発行。北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号 481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和4年10月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。